話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。1月22日木曜日です。皆さん今日はどんな朝を迎えているでしょうか。突然ですが、皆さんは誰かに何か質問をされてすぐに答える力を身につけたいと思いますか。これは先週の放送でも一つのテーマとして取り上げましたが、果たしてこれってどんな場面でもそうするといいものなんでしょうか。今日はこのことに関してリスナーの方からいただいたお便りを紹介しながらお話ししていきます。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。毎週木曜日は話し方、伝え方のヒントをお届けしています。そして今日の内容もノートに文字起こしを載せていますので、番組内容の復習または話し方のトレーニングにご活用ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。そして今回はリスナーの方からメッセージフォームにお便りが届いていましたので、そちらを紹介しながらそのお便りの内容に関する話し方や伝え方の話をしていきます。まずはいただいたメッセージを紹介します。マサさんからです。高山さん、こんにちは。すぐに答える力をつけるにはの内容について質問があります。お話の中ですぐに答えるためにはとにかく迷わないこと、これでいいかなって思わないこと、すぐに答えるのが苦手な人もパッと浮かんだことをパッと声に出す、これでいくとまず決める、そして声に出すと教えていただきました。私も相手が困らないようにすぐに声に出すよう心がけていますが、後で間違っていたことを伝えてしまったかもと感じることがあります。できる人、頼りになる人と思われるためにはある程度の自信や確信を持って話さないと、かえって相手の信頼を失うことにもなりかねないのではと躊躇してしまいます。すぐに答えないとと思って声に出して伝えたことが実は違っていたなんてことがあったらどうしようと不安になることがあります。答えたことが間違っている、あの人はその場で適当なことを言っていると相手に思われたら、分かってしまったら、逆に信頼がなくなってしまい、信頼を取り戻すのは難しくなってしまうのではないでしょうか。それならば少し時間を空けてでも正確なことを伝える方が相手にも自分にも良いのではないかと思ってしまいます。話の趣旨がずれていたら申し訳ありません。ご意見いただけると嬉しいです。これからも自分の話し方を良くしていくために配信を楽しみにしています。このようなお便りが届きました。まずはマサさん、質問を送ってくださってありがとうございます。メッセージに書いてくださった内容に関しては後ほどお答えしていきます。その前にまずお伝えしたいのは、あの日の放送でお届けした内容は全てのシチュエーションに当てはまることではないということです。このことは番組の他の配信にも通じることなんですけれども、例えば少し極端な例を出してみますね。よくこの番組で笑顔で挨拶しましょうと私が言いますよね。笑顔で挨拶することがふさわしくない場面もありますよね。例えば誰かに謝罪をする、謝るという場面でおはようございますって笑顔で挨拶することってないですよね。というふうに、こうするといいですよとお伝えしていることが、もう 100% 日常のビジネスのすべてのシチュエーションに当てはまるということはないです。なので、あの日の放送でお話ししたことも、日常のすべてに当てはまるということではないです。その上で、マサさんが書いてくださったご質問にお答えします。すぐに答えないと、と思って声に出して伝えたことが実は違っていた。なんてことがあるかもしれない。そして少し時間を空けてでも正確なことを伝える方が相手にも自分にも良いのではないかと思ってしまいますと書いてくださっていますが、これは私もそう思います。そして私もそうしています。例えば最近だと日本語のレッスンの中で学生さんから日本語に関して質問を受けました。でもその質問は私がすぐに答えられない内容だったんです。なので少し時間をください。で、私は調べます。皆さんは私が調べている間にこの練習問題をやっていてくださいと伝えて、で、学生さんが問題を考えているときに私はいただいた質問に関して調べたりしました。 あとはもうその日に答えるのが難しいこともあります。時間をかけて調べてから答えたい。そういう時は今日この場で答えるのが難しいので来週またお話ししますねと伝えます。それはそうした方がいいと、それがベストだと私が判断したからです。なのでこのようにですね、すぐに答えない方がいい場面もありますよね。時間をかけて正しい情報を調べて、そして分かりやすい言葉でどうやったら伝えられるだろうと考えて、自分の中である程度準備してから改めて答えたい場面もありますよね。そういった時は堂々とそうしていいと思うんです。なのでぜひマサさんも今回のメッセージに書いてくださったようなご自身の感性を大切にしてください。その上で、もしこの場面ではすぐに答えたいと思うことがあったら、そこでパッと答える力を磨くようにして、一方でここでは時間をかけてでも正確なことを伝える方を大事にしたいと思ったら、もうぜひそうしてください。そしてこの番組ではこれからもいろいろな話し方のヒントをお伝えしていきますので、ぜひ皆さんも全部のシチュエーションにではなくて、私は今日の学びをどの場面で活かせるだろうかと考えてみてください。もうここはですね、正解が1個ではなくって、今聞いてくださっているリスナーの皆さんそれぞれの正解が存在します。なのでぜひこの番組をご自身の日常のシーン、そしてご自身の話し方と向き合うきっかけの一つにもしていただけたら嬉しいです。今日このことをお話しするきっかけをくださったマサさん、ありがとうございます。それでは最後に今日の内容に関するワークを紹介します。振り返りワークです。皆さんが最近誰かから質問をされたけれどすぐに答えられなかった場面を一つ思い出してください。そしてもしもう一度同じシチュエーションがやってきたら、もう一度同じことを聞かれたら、今度はどんなふうに答えたいですか？これは答える内容よりも答え方を考えてみましょう。例えば、次に同じことを聞かれたら、今度は迷わずすぐに答えたいとか、またはすぐに答えが出ないので少しお時間をいただけますかと伝えてみるとか、もしくは何かを教える場面、教室だったらこういった答え方もいいかもしれません。それは面白い質問ですね。私も今から答えを考えるので、もしよかったら皆さんも一緒に考えてみませんか？こんな風に問いかけて、もう私だけが答えるではなくて、みんなで考えてみんなで意見を出すスタイルにするとか。このようにもしもう一度同じことを聞かれたらどうするか、その答え方を考えてみましょう。これも一つの正解はありません。こうでなければいけないと自分を縛ることなく、皆さん自身が納得できること、そして相手が質問をしてきたということは、相手は何かを知りたい、何かを求めているということなので、その求めていることにどうすれば答えられるか、ここにもフォーカスしてぜひこのワークをやってみてください。ちなみにこの振り返りワークは私もやることがあります。次同じ場面がやってきたら今度はどう対応するかとか、同じシチュエーションになったら今度はどう話すかと後で振り返って決めるんですね。そうすると次に似たようなシチュエーションがやってきた時に落ち着いて対応できますので、いろんな場面で振り返りワークをやっていただくと、より話し方のブラッシュアップにつながります。今回はリスナーの方からいただいたご質問にお答えしました。ちなみに今回質問の中で取り上げてくださったすぐに答える力をつけるには、これ先週お送りした放送です。今日の配信の概要欄に改めてリンクを載せますので、ぜひご興味がある方は合わせてお聞きください。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。番組では皆様からのご意見やご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL はこの配信の概要欄に載せています。そして今度の土曜日24日の午前9時から話し方のワークショップを行います。またマンツーマンセッションも最終の日程をアップしていますので、こちらもご興味がある方は概要欄にあるリンクからご覧ください。それでは今日も皆さんにとって良い一日となりますように。寒い日が続いていますので暖かくして過ごしましょう。お相手は高山ゆかりでした。